宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
そして水曜日の男、別にあの前は水曜日最終日の男だったんですけれども、先々月からね、はい、最終日の前の日の水曜日の男になりました、投資カレンダー先読み大名人の大矢川源太さん。
はい、源太です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか説明おかしいですよ。
ややこしい。月一登場でいいじゃないですか。
そっか、はい、月一の男ね。
月末のその1週間前のどの子の人の月始めから見ると 3週目とかさ。
いや、僕もああいうこと言いつつじゃあスタートは何の話しようかと考えてたんですよ。
あ、そうなの。
ねえ、はい、なんて言いたいんですか、北山さん。
株価の水曜日
だ。こんなんでそんな大きい声で言っていいんですか。
日経平均株価全引けは23円55銭高、16,987円16銭。トピックス 1357.15 プラス 0.58 ポイント。日経平均変わらずを挟んで、とっても小動きっていう感じなんですけど、先生。
そうなんですけどね、はい、それで出来高も非常に、まあ、少ないわけですよ、この数日ね。
ないですよ
ね。もう本当、換算状態なんですけども、ただ、あの8月のね、換算状態に比べれば、あの時は12億株台なんか下がりましたから、まあ、15億株台はあるわけですよね。でもまあ、本当に20億株台っていうのはちょっとめったになくてですね、
はい、
ずっとないんですけど、8月、あの10月になってからね、そういう状態ですけれども、それでもやはりね、指標はね、まあ、堅調といいますか、少しずつ上がってるわけで、我々としてはね、あの指標が上がれば、まあ、あのそれでよろしいと思うべきだと思うんですよね。あのこのなんて言いますか、出来高が少ないとか売買代金が少ないというのはね、業者さんにとってね、非常に好ましくないということであってね、
証券会社は大変。
そう、
新聞に出ましたけどね、ネット証券が結構ね。
あ、そうなの、うん、で皆さんね、社員さんたちはですよ、今年のボーナスも厳しいかなと、はい、そういうね、ことをね、お話になってる最中でございますけれども、
はい、
我々にとってはですね、それはあんまり関係ないですね。
本当ですか？
あの株が上がればいいわけですから、そういう意味ではですね、まあ、あの、17,000円は回復できてませんけれども、まあ、そういうところで揉み合ってますので、特に下げるということもありませんので、あの、10月は大変警戒された時でもあるわけですけども、それを考えるとですね、私が再三言いますように、まあ今の相場は年末高に向かってるんだと、
うん、
そういう状況には変わりないと思いますので、歓迎したい状況でございます。
17,000円飛んで8円というのが今日ありました、はいはい、まあ、一応17,000円挑戦中。一方で東証2部指数が 5連騰で8ヶ月半ぶりの高値、ジャスタックも1月以来の高値ということで、小型株元気かな。
小型株もそうですし、定位株が元気なわけですよね。あの、はい、やはりそれだけその、まあ、流入する資金が小さいということにもなるわけですけどね、うんうん、限られてくると、
はい、
限られた投資家の個人の場合はですね、まあ、あの売買しているという形で、大方はですね、まあ、あの見送っているという状態ですよね。だ10月という月はやはりね、うん、まあ、警戒されるのが当たり前でもありますので、
はい、
今の動きは別にその特に不自然ということはないと思いますけどね。
警戒はまだ続くんですか。
いや、そろそろ 10月ってのはやっぱり、世界的に見て株が、ね、非常に厳しい状況に陥るとことが何回もありましたので、
はい、
やはりどうしても頭の中に、ね、それがこびりついてますから、うん、これドーンといこうとかね、そういうふうになりませんよね。
うん、
どうしてもね、
元ちゃん、今、はい、北浜さんがね、うん、10月はいつもどうしても、はい、投資カレンダーのことをおっしゃってましたけど、はい、どう思いますか。
いや、毎年送ってるからじゃないですか。
投資カレンダーはね、
書いてありますよ、投資カレンダーにね。
いや、でも、もうさすが先生やなと思いますね。この場面をこうもね、こんな短時間でまとめられるという
いやでも一斉に詰めれば別に出来高がどうあろうが何だろうが、とにかく株が上がってるのはそれでいいって、それだけの話ですもんね。
でももうみんな割り切っちゃったんじゃないですか。
うん、
あの特に昨日の5番あたりから、はい、あのもう本来の出来高はこんなもんだよという感じで、もう なんていうか、レバレッジも効かしたような最低売買もないんだったら、これぐらいでいいんじゃないの、うん、という感じですよね。うん、ですから、先ほど言われたように、意外に定位で数量を必要とする株式が動いてたりしてるんですよ。うんうんうん、私の好きなタイプがね、はいはい、割と、まあ、あのシャープなんかも今日来てましたし、
そうですよね。
ジャパンディスプレイなんていうのも。
おお、ジャパンディスプレイの話出てきましたね。
出てきましたね。
あと出てきますね、これだとね。
そう。
双日とかね。
そうですね。だから、そういう本来、あの、最低売買をしてた頃には動かなかった銘柄が、改めて、こんな相場だったら私自分で考えますわ、みたいになって。だから、特に2部、ジャスダックっていうのは出遅れてましたし、だから安いものが買われる、まあ、ごく普通の相場ですよね。
日銀がとにかく、入ってきてないですからね、はい、動きやすいわけですよね。むしろ硬直化しちゃってね、言葉悪いですけど動脈硬化症状みたいな感じになっちゃってますよね。
そうなんですよね。だから個別で考えてるから全体を読まなくて済むようになってしまって、うん、でアメリカがまたこのへこたれそうで、
うん、
粘り強い
粘り強い、特に個別の好業績でここで上がってくるっていうことは、はい、この間まで金融相場が業績相場みたいな錯覚を覚えちゃいますよね。
しかもなんかするとすぐにへこたれそうで怖かったファングのネットフリックスとかが出てきて、
うん、そうですね。
でも最近のアメリカは、ね、業績を受けてるし景気好調が出てくれば反応するじゃないですか、
はい、いや素直にね、アメリカの株はね、あの一株利益の増加にね、その連動しますからいいですよね。
いいですよね。
東京市場その点がね、ちょっとね、好業績が発表されてもね、いきなり売られてしまったりね、その点非常にやりにくいところがあるんですけどね、でもまあやはり米国市場はその本当に株の教科書通りの動きをしますので、それにね少しずつはこう連動していくと思いますけどね。
引き締めという話が出てきてて、やっぱりアメリカもじわじわといわゆるあの業績相場に変わってるんでしょうね。日本はどうなんでしょうかね。
もう本当に業績相場になってますよ。
なってますよね。
そうですよ。典
型的に。でも PR あれだけ高いのは許容されるんですか。
やはりね、一株利益が重要ですから、うん、一株利益が増加するかどうかっていうのがやっぱり第一に、ね、考えますので、うん、そういう点で条件を満たしている銘柄が多いということで買ってきますよね、
うん、素直。
そうですよね。で、低株、PR が低いということは、まあ、分からないではないんですけども、必ずしもその株が上がる理由になりませんからね。あのそれよりやはりね、成長力がどうかということが一番大事ですから、そうするとね、あの PR が高くてもですよ、その一株利益がね増えていくということはね、うんうん、成長の度合いがね、まあ素晴らしいということを証明してますから、うん、それを買っていくということになりますよね。
もう PR 高いそのものが成長を買ってるっていう話になるわけですからね。
そうです、うん、PR が高いということは私に言わせるとね、うん、人気度が高いというふうになりますからね。 PR が低いということは人気が非常に低いということですから、
ね、まあ限界はありますけどね。
そうそうそう。でもね、人気が低いからね、だんだん人気が上がってくるとは限りませんからね、
うんうん、
我々の人気が、私の人気が下がったからだってね、はい、下がりっぱなしとはあるわけだからね。あいつはあそこまで下がったけれども、うん、ここからいよいよ回復するぞって誰も思わないでしょ。
もっと下げてやろうなんて
思
って
そう株の場合はそうなるわけで、人間の場合はそうなるわけで、ね、株も一緒なんですよ、
うん、
だから PR が低いっていう株はね、魅力的だっていう人がいるけれども、
はい、
それはもうね、私はね、リスクが非常に高いと思いますね、
うんうん、
人気と考えると、うん、あんまり売られすぎの反動とかない。
そういうことですね。
まあそういう感じでは、日本はこれからどうなんですか。もう年末ですよ。まだ10月は、警戒しなきゃならない10月は1週間、はいはい、今日残ってますが、
はいはいはいはい、でもそのさっき言いましたように、日経平均はまあ1万7000円に一瞬乗ったりしてね、
うん、
一応ですね、順調な動きはしてるわけですよ。
この順調を1万7000円で今おっしゃいましたけど、はいはい、これどこまで行ってくれるんでしょうかね、上は。
いや、それはよく分かんないよね。それで1万8000円にチャレンジするというような表現はできますけどね、
うんうんうん、でもこの2部の好調、あるいは新興市場ですか、
はい、
の好調からも分かるように、日経平均という指標、それはもういろんな意味で非常に重要なんですけど、はいはい、そればっかり見てないと、やっぱり個別株とか2部とかそういう方の銘柄とかいいわけですよね。
それは上がってくるところがいいかもしれない。
上がってくるところに目を向ける。
そうそうですよ。ね、そうそうですよね。動きを見て、そこについていくということですからね。はい、
ね。
だってトレンドフォローの時代ですから、トレンドがね、はい、上向くというところを、ちゃんと見逃さないようにするというのがね、投資の基本ですから。
トレンドフォローの時代。
そうですね。そう私は思いますけどね。
そう強いものにつけ。
いやまあそれ勢いのあるものにつけと。
勢いのある
ものにもなりますよね。う
ん、でも勢いがありすぎてすぐにまたその勢いが剥げるんですよね。
まあそうですね。
難しいですよね。
そうですね。
現状そういうのどうしたらいいんですか。
いや北浜先生に聞くしかないですよ。
そうですよね、はい、僕もそうだと思ったんだ。
大体強いものにつくという、ねまあ、これも私の、まあ、鉄則という、
うん
うん、特にあの水曜日の昼はそうなるのになっちゃう。
サラダのも見てください。強いものについてるでしょうが。
サラダ負けますよ最後。
でもちゃんといろいろ環境を見てるわけじゃないですか。ね、
だから裏切られたり聞き方が間違ったりするからさ反応しないするんだから、強いものにつけばいいの徹底的に。
強いもの2種類あったよ、うん、その、はいはい、人気があってバーッと来てる、まあ、パーの高いものもあるんですけどね、うん、もう一つ面白いのはあのパーの安いもので本来なんか技術を持ってたものを再認識するパターンも非常に増えてきてますよね、うん、だからある意味で個人投資家さん の, この勉強の度合いが勝負になってるんじゃないかなと思うんですよ。
うーん
やっぱり技術を再認識っていうのは株式市場にとってはマストのことですよね。
本当ですね。
でもなんか本当にあの技術はあるかもしれないけど、うん、電気は全体的にダメだよねみたいな時があったじゃないですか、はい、少し見直されかかり
だと思いますね、
うん、為替がまあ少しね、そうですね、105円に近づくような感じになってますから、
うん
ちょっと考えられない水準なわけですからね、まあ、104円台に行ったりしてますので、そこはちょっと
今日は103円台
です、ね、そうですね、あのですからそうやって為替が軟調、円が軟調と、うん、いうことはもう本当に買い材料になりますから
、円安はね、
そうですそうです。
じゃあそれは5円に近づくと今おっしゃいますが、どの辺まで行くんですか。
はい、分かりませんね。
はい、どうもありがとうございます。
先生、原油も落ち着いてますね。
落ち着いてる。そうそう、落ち着いてる
んですよ、ね、今はね、2つの材料、前も言ったと思うんですけど、しょっちゅう同じこと言ってますけども、あのアメリカ の, そ の, あの、ねこの金利引き上げ観測とですよ、うん、期待観測とね、はい、そして原油の、ね上昇期待というね、この2つの材料さえちゃんと見ていればね、今の相場はね、まあ乗り切れるんですよね。あの非常に単純に私はね乗りやすいかなと思いますよね。
でも原油にしても、はい、11月の末にまあ割り振りがあるわけですけど、はいはい、それまでにまとまらねえんじゃねえかとか、イラクが増産に動くんじゃないか。
いいですか、
はい、
そういうこと言い出すからさ、わけわかんなくなるんだから、
は
い、あの原油をね値上げする、あの値上げを凍結するということをちゃんとそこだけはしっかり抑えるということですよ、
うんうん
ね、はい、その後ねいろいろ派生してね、うん、あのなかなか例えばロシアがなんかまた反対し始めるとかね、うん、どこの国がね、どうだこうだっていうのがね雑音として出てくるんですよ、
うん、
その雑音にね我々はねちょっとね幻惑されてしまいますから、うん、あのそうじゃなくて本筋のね、うん増産をしない
と、しない
とそこのところをまず押さえといて、うん、そうするとそうするとどうなるかというと、雑音が出た時にね、うん、その原油がまた下がったりしますでしょ、
うん
その時に買うというふうにすればいいわけですよ。雑音をちゃんとまともに信じてやれないなというふうに考えちゃうと投資ができなくなっちゃいますから、
うん、
雑音の方は次に買うためのね、うん株価が一時的に下げるための材料だと思わなきゃいけないですよね、
うん、
そうすると、うんこのね、原油のその何ですかね、生産のね、
うん
増産の停止というのがね、はい、非常に投資に生きてくるんですよね、
うん、
そうしないと生きてこないんですよ。あの増産いや停止するって言ったけど、どうも反対も結構あるらしいよと、うん、あれは非公式だったけど公式的には反対も結構出てくるよとか、うん、いろいろなるわけですよ、
うん、
だからそこのところをね、あの逆利用することをいつも考えた方がいいですね。
全てを自分の有利なところに逆利用する 逆利用するね。
いや根幹を押さなきゃいけないですよ、
うん、
根幹を押さえといた上で、いろいろ雑音的なね、うん、マイナス材料 をこうプラスに見るということですよね、うん、買うためのね、
うん
それによって株が下げればね、うん、ここで買いだっていうふうにすればいいわけですね。
根幹が分かってればいいですよね。
そうそうそうそう、
雑音なのかなと思ったら、うん、なんか後から振り返ったら大事な兆しだったとか、
それもあるよね。
いいこと言うね。
いつもどっちなのかなと思うんですよ。分かんないですよね。
いやあのさ、あの物事のさ、いろいろ議論するときもさ、会社でもきあのいろいろ会合があると思いますけど、つかみってのあるじゃないですか。ね、
つかみは OK
ですか。そう、つかみを OK にしなきゃいけないんですよ。
うん、
でつかみを外さないようにしないと、
うん、
あといろんなやつがさ、 あでもないこうでもないって会議で言い出すじゃないですか、うん、遅れたやつ様子を見てからね、うん、ちょっと慎重なようなことを言ってるでしょ、うん、いろいろね、うん、いやそう言いますけどこういう問題もあるんですよとかって言い出すやつがいるでしょ、うん、でもつかみのところがガシッとやっといて、うん、あとは言わせとけばいいって感じですよね、うん、そういうことです。
だから僕なんか原油価格見れば一番大事なのは要するに需要の動向だと思うんですけどね。
ああ、そうです。
それが分かんないんだから困っちゃうんですよ。
これから冬ですよ。
あ、寒い寒い。
寒い。どういうか。遠い。
ね、寒くなるのに原油がだんだん上がっていくっていうのもね嫌なもんですね。
嫌なもんですね。
でも事実をみんな見ることを忘れてますよね、うん、事実として原油が高いんだとか為替がまあ相対的に4円に近い状況にあるっていうだけでもうみんな落ち着いてると思いますよ、
うんうんうんうん、いいつかみを言いますね。
それで大事なことはつかみで言うと、はい、原油が上がってくると今化学株の新高値って結構多いんですよ、はい、でそこ忘れちゃいけないんです。化学株はゆっくりですけど、はい、ああいう闘争のような地味な株だってね、うん戻り死んでぐらいをこうつけていくわけですよ。そういう株が結構増えますよとかね。
化学
、うん、化学株は結構強いですよ、
ね、うまく転嫁するっていうのは普通の企業ですからね。
そうそう
しちゃう、ね、うまく値段を上げるんですよね。
そういうことですよ。福井さんがね福井さんに話して
そう原価格の値上げ以上に上げてきますからね
もちろんもちろん当たり前じゃないですか
当たり前ですすいません
当たり前じゃないですか。
それは利益とあってねやっぱりね。
そうですね、うん、そうですね。
アコギなことをしてるわけじゃないですけど普通の商売はそういうもんですもんね。
いやそういうことですよね、うん、だから、まあはい、価格株なんかがね、うんゆっくり投資する場合はね成果は上がりやすいわけですね。うん上がってないように見えて、はい、闘争は何番だっけ。
闘争4042、うん、闘争を例えば見てみますと、うん、本日は682円5円高となっておりますが、
うんほら死んでじゃん
ですよ。
ほら死んでじゃん、
うん、7月450円ですよ。だいぶ上がってきましたね。
これじりじりじりじりっていくんだよこれね、
うん
うん、表面的にはさこういう会社はそのオイルが上がってね、うんうん、困るだろうって原料が、うん上がるわけ、うん、そういうふうに言うわけですよ、うん、ところがどっこい、
ね、ところがどっこいね、
どっこい
あの投資、はい、賢明なる投資家はですね、うんそれを違うところから見てるわけですね。
なるほど。値上がり率の上位にも入りました闘争、
ね、DVD の中でこれはコメントしたんですよ。
こういうの入ってたんですか。
いやということで、はい、たまたま今銘柄の話が出ましたけれども、はい、じゃあ賢明なる投資家賢明なる評論家かどうかをチェックしていきますよ。
あ何それ何それ
何それ。
では先週の分の銘柄からいきます
, 笑いますからね外れてたら。
いやこれはねすごいんですよ
すごいんだよなこれ、
はい、先週東芝だったんですよ、はい、10月12日の銘柄、はい、13日の寄り付き360円60銭から本日の全引けは378円ちょうど今日382円70銭までありました。全引けは小幅に下げましたが昨日まで11連投です。
賢明ですね。
今日も死んでたよね、
はい、取ってます、はい、
これよく分かってるよね、うん、やっぱり私のことをね思ってくれてるんですよこれ東芝の株もね本当もう個人的なね
東芝が思ってくれてるんですか
個人的なもうね親しみのあるね銘柄ですから、
うん
投資とは何の関係もないですけどね
要するにこれまで儲けさせていただいたとかそういう感じですね。
親しみがある。
そんなことないですよ。そんなことないです
か。そんなこと
ないですよ。
そんな前言っていいんですか、
は
い、
どうぞ、
はい10月4日の銘柄 F ピコは10月5日に5730円で本日の全引けは5680円です。この間の高値が5850円。
7947
F ピコ5800円までつけております。今日は
5680円ですね。
まあ軟調という感じの動きですけれども、これはほらあのトレイの会社ですからね。
はい、
あのいろいろお魚買ったり、うん、スーパーとかね、はい、お弁当とかね、ああいうところですが、これから年末にかけてね、トレイの需要はもうもっともっとこうなんて言いますかね。拡大しますのでね、株価はちょっとこれ本当に地味な動きですから、こういう動きですけども、まあ別に高値からね大きく下げてるわけでもありませんので、うん、引き続きね期待を持てると思いますけどね。
なるほど、
はい、
トレーね、はい、
その前は ABC マート2670、
ここの前でやめてる
けどねいやどんどんいきますね
9月28日が6990円で本日の全引けが6490円。今日は4日続伸、ちょっと持ち直してまいりました。
大体さ、これをさ、あの月次の売り上げがちょっと 5% ぐらい減ったって言ってさ、
はい、
ガカッと売るやつが気が知れないからね。めちゃくちゃ売りましたね。
でも
この番組やった後ね、
昨日今日暑いですもんね。まだまだブーツ履かないですよね。
僕ね、店行ってちょっと聞いてみたら、はい、ブーツね、
売れてない
の。売れてないって感じ。でも、
あったかいから。
でもね、ブーツの傾向って聞いてきたんだけど、僕の頭の中では、はい、長いブーツね、長いブーツがこう、それでさっさっさと女性が歩くイメージしてましたけど、うん、今短いの中心になったんだって。
短い。
その自分の女性のイメージに引っ張られてないですか？
引っ張られてるんですけど、引っ張られてますけど、株価はほら、だんだんほら、本来のね、
はい、
強みを発揮しつつあるじゃないですか。
でもむしろここの辺ですね、北海道なんて、今週末あたり平地でも行けるんですよ。
ああ、そうなんですよ。長いのが必要だ、うん、長いのが必要で。
いや先生、長くなくても、ブーツ結構高いですし、長いの流行って短いの流行ると、買わなきゃいけないんで、それは別にいいんですよ、短くても。
短くていいのか。
ブーツならいいんでしょ。
だいたいスカートの人がさ、少なくなってるって言ってたよ。
そうそうそう、なんか今、スカーチョとか言って、なんかズボンみたいな、スカートみたいなやつとか流行ってる
んですよ。そんなの履くなって言うんだよ、
なんでまたいいじゃないですか。先生、ミニスカートがいいんでしょ。
ミニスカートまで言わない。
あの、アロジのマホロラみたいなこういうブサッとしたやつかね。
ああちょっとボーっとしてますね。
なんか朝の NHK ドラマに出てくるあの格好から。
あれモンペでしょ。
あモンペですか。
時代が
モンペ。
次行きましょう。
株価は少しずつね、はい、回復してありますから、まあ、本当にホッとしますね。
要注目は注目ですよね。
そうですね。
その前の週は六甲バター2266でした。9月23日2890円で、今日の全引け2881円。10月に入って2900円台までまた戻す場面が見られています。
そうですね、これもちょっと調整がありましたけれども、まあ基本的にはねやっぱりこれからの需要期に入りますので、それに気がついてですね、あのまた買い直しているという形ですよね。要するに、バターというよりもね、バターよりもそのチーズがね、うん、
チーズ
あのこれから買わなきゃいけませんからね。
僕ね、考えたんですよ、
はい、
クリスマスからチーズだって盛んにおっしゃってましたよね。
そうですよ。
うちの習慣で別にクリスマスにチーズ食わないんですけど。
チーズ食べるよ。
え
食べません。
じゃあ誰が食います。
いやたチーズを食べなくちゃいけないと言われたらちょっと迷いますけど、
ね、迷いますよね。
でも僕先生に言われたら食べます。
あそうですか。どうせそういう男ですよ。
えクリスマスよりあのボジョレーとかで一緒にこう
そうだよね、
宅配したりしません、
う
ん
う
ん、
もうねボジョレーの時はねもうやたら使うよ。やたらめったら
もう
次うちなんかもうぐちゃぐちゃに使ってる。もう
胸焼けします
よ。塊みたいなやついっぱい買ってきてさ、
はい、
ガンガンやっちゃうよ本当に。
先生どういう食べ方して、ちょ
っ
とね、
個人的な生活をもっとこう普遍化して他の方もどうかと考えないと私は失敗しますよ。いやいやいやいや、
もうボジョレはのねあれさ、
じゃあもうそのまま
皆さんやってると思う。どこのうちでもやってると思うよ。
その前は住友ゴム5110で、9月の15日が1517円から1618円。住友ゴムはちょっとここに来て
彼女優しいね、
4日続伸ぐらいになってます。
続伸したのはあえてそこまで持ってこうと
1645円まで行ったんだから、はい、これ
そうなんですよ、うんね、はい、10月11日です、
は
い、
日ね、はい、取り上げた時はだってそれより下なんだからね、
はい、
でその時はだって新高値行ったんですから、そこから下がってまたまたそこのところに、ね、
うん、
あの戻りつつあるわけですから、
うん、
堅調そのもののね、うん、適度にこう軽い押しを入れながらね、
うん、
適度に行くわけ。こういう株はほら一気に行くことはないから、
うん、
もう最初からそういう予定ですからね、うん、はい、ちょっと上げたり下げたりね、
はい、
しながら下げたりがその大きくならないってことがポイントですよ、
ね、はいはい、ということでとりあえずここでですね、あの注目株はまた後で北間さんの注目株はご紹介していただいて、源ちゃんが来ております。大谷川源太の投資カレンダー実践塾11月号今日発売です。11月も指数は乱高下、先回りはここ読め、重要ポイントの具体策をズバリ提示。11月も指数は乱高下ですね。
まあ、乱高下というよりか、まあ、最近落ち着いちゃってるんですけどね、
うん、
で下がるというのと警戒するというのは意味が違うと思うんですよ、
うん、
下がる可能性があるからやっぱり警戒しておくんであって、そうでなかったんだったら良かったと思わなくちゃいけないですよね、うん、だから警戒したときに、やっぱりちょっと株式というのはやっぱり下がっていくもんですから、
うん、
それをちょっと先取りしなくちゃいけないと思うんですよ。それが11月ちょっと厳しいと思います、
うん、どうですか、
うん、そうなんですよ。まあ、大統領選挙 ね、それで上がるかどうなのか、それ以外にもファンドとか投資年金がね、どういう形で出てくるのか、その辺を見切らないとですね。
いや、あんまり今上がるとね、ちょっとあとやりにくいんじゃないですか、
ね、やりにくいですよね、
やりにくいです
ね。それを考えてみたら、まあ、年末がどうの水準かって皆さん考えてらっしゃるでしょうけれども、今あんまり上げちゃうとね、
だから物色対象が変わる日というのがやっぱりポイントの日で出てきますから、その説明もしてますんで、
そうで、11月のちなみにポイントの日はですね、1,2,3,4,5個あるんですよ。で、休みが2回あるんですからね。
2回、
3日と23日。
ああ、そう
ですね。そんな休みある？
休みあるんですよ。
ほらほらほら。ああ、ちょっとやりにくいですね。
やりにくいですね。
10月末から11月の頭、大統領選挙ぐらいまでがわちゃわちゃしますね、ちょっと。
大統領選挙はちょっとやっぱり読みにくいね。
だから、諦めて14日しかないのか。2日間みたいな。
そうですね。ね、
で FOMC が取っ払い寄り付けてが1日からありますしね、
日銀 FOMC、
日銀 FOMC、
そう、あ、大きな
日銀で、また日銀は、あ、そこまでですね、取っ払いが日銀、
大統領選挙
あって、そう、ECB の理事会なんかも頭にありますからね。
そう、11月はその後に運用の決算が出てくるんで、運用者の、だからものすごく複雑なんですよ、だから日数少ないということは極端になるんですよ、処分もバーッと出るし、買うのもまたバーッと出るし、そういうふうに考えてます。
そう、だからそれをどういうポイントでこ うまくその波に乗るかが11月の勝負を分けるところですよね、それを、丁寧にですね、源ちゃんがこの DVD の中でお話ししてくれております。大谷川源太の投資カレンダー実践地区11月号、タイトル、11月も指数は乱高下、先回りはここを読め、重要ポイントと具体策をズバリ提示、価格7560円、送料別途いただきます。お求めの電話番号、東京03-3595-4730、ぜひお求めください。やっぱりこれを見てないと、失敗するケースもあるかもしれないですね。
用意していかなくちゃいけないと思いますからね。
あのね、11月ってさ、字を書けば分かるんだよね、11と書くと侍って読むんですね、
まあ、漢字で、
ね、で侍精神が必要で、やはりね、こういう大岩さんのようなね DVD をちゃんと見てですね、しないとそういう精神っていうのにね、なかなかなりにくいんですよ。ただ漠然とね、こうどうしたらいいかな、どうしたらいいかになっちゃうんですよ。だからそういうところはね、とにかく11、
あの侍っていうのもね、失敗したら腹切れいいってもんじゃないですからね。江戸時代の侍なんていうのは官僚ですからね。
そうですよ、
すごい、もう計算高い、
お役所のね、役人さんと一緒ということです
ね。そうですよね、非常に細かいところを見てますからね。
東京都庁のね、あの役人さんたちと同じようなところがあるわけです。
それはね、武士に対して失礼だと思いますよ、僕は。非常に、
あ、武士に対してね、なるほどなるほど、もっと武士は素晴らしかった、
素晴らしかった、
いやですよね、
足元で及ばないかもしれない。
なるほどなるほど、なるほど。ぜひしてもね、11月という月は、ね、武士精神が必要だと、ね、それをね、はい、あの売るためにはね、DVD ちゃんと見ると。
ありがとうございます。
いやいやいや、本当で本当本当と私は思うんですよ。
なんかあの、なるべくなら今日の注目銘柄忘れさせようって魂胆じゃないですか、ね、これから注目銘柄を
ちゃんと用意してあります、はい、ちゃんと用意してあります。
何でしょうか今日の注目銘柄。
マニーですね。
あ、マニー、
はい、はい、7730のマニー、2,428円、今日は42円高、 1.7% ほど上昇となりました。10月14日、先週2,445円で年初来高値更新になっておりました。
それで休んでたんだよね。それで休んでたから、ちょっと今日も休むかなと思ったんですけど、今日42円高してますから、ちょっと困るなという感じなんですけど、あの高値でね、これ今日も休んでくれて、明日から上がってくればいいと思うんですが、明日はおそらく下がるでしょうから、まあ、そういうふうにちょっと期待したいんですけども、何の会社かというと、手術用の針、
メスとかそういうのもね、
メス、そう、眼科用のメスがですね、で歯科用のこう機械とかね、そういうのもやってますけども、これらのさ、手術用の針であり、そのメスなんかはさ、消耗品、
使い捨てですよね今。
僕ね、その眼科のナイフも、ね、使い捨てと思いませんでしたけど、先ほどね、この、あのスタジオで取材したらね、あのそういう情報もありました、
そうなんですよ、
そうそう、そうなんですよと福井さんが言ったから、福井さんが知ってるってことで、なんで福井さんが詳しいのか、おそらくね、神さん情報だと思うね、これ、
なるほど、うん、運って言ってますね、
うん、はい、奥を語らないね、これ
個人的な問題です
そうなんですね。
でびっくりしたしましたよ、びっくりした、つまりね、手術というのはいかに捨てるものが多いか、要するにそれだけ注意して衛生とかそういうのやってるって言うんですよ。
はあ、もうね、
メスなんか僕もね、うん、何回もこうやってやってる、こう後でこう
だって切れるんだよ、切れることはもう
そうプッと取り替える、
プッと切れるんだもんね、
うん、先端を取り替えるようになってポンポンポンポンとか、
あ、先端を取り替える、
うん、おお、そこまで私も知りませんでしたね、うん、だからそういうのやったら消耗品になりますのでね、はい、いいですよね、
いいですよね、はい、
そうそうそうそう、うん、はい、あの、うん、需要が絶えないと、
絶えない
いうことで、今日たまたまね42円高してるのがちょっと気に食わないですけど明日まあね30円安のところからスタートしてくれればいいことはないと、はい、いうことですね。
ということで今日はマニー7732ですね。じゃあ次のコーナーに行きます。次のコーナー、北浜さんプロデュース株価分析特措卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にもいろいろ相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売してます、証券スクロービジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
さて、早速ですが、先週の卑弥呼の決断、卑弥呼様はですね、ポイントとしては49というポイントを出して、いや
先週55ですかね、
55でしたね、
55でした、ごめんなさい、
はい、
55、あ、そうです、
先週は55に上がって上昇中ですっていうお話でした、はいはい、では今週を見てみますと、うん、53です、うん、ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください。この局面では25日移動平均線のトレンド確認が大切な作業です。コメントはちょっと変わっておりますよ、うん、相場の節目だそうです。
節目ですよ、どっちに行くのか、はい、これ校長どう解釈させていただければよろしいですか。
そうですね、先週の流れを、まあ、引き継いで、ゆるやちょうど25日線、うん、横に張ったような状態で、はい、動きが、すっかり止まってる状態ですけれども、うん、緩やかに、緩やかな上昇を維持していくんではないかと思います。完成相場でもあるので余計そういう要素強くなるのかもしれませんけどね。
うんうんうん、そうするとそれがどっちに行くか、じゃあ25日線はそのまんま横にずっと行っちゃうのか、その難しいですね、相場としてはね。
まあ、当初から申し上げているように、うん、12月に向かって緩やかに上昇、うん、その間にしっかり売っておかないとダメだというのが卑弥呼は言うところの基本的な方針ですね、
うん、まあとりあえず持っているものは売っといて現金化しておくというのは安全な人
です
ね。
12月までの間にですね、うん、吹いたものは
ね、この株価分析しておくと卑弥呼の決算は絶対安全策を、
そうですね、
取ってきますよね、
はい、うん、7月8月の底値で買いましょうと、う
ん、7月8月でね、本当に底値のこう買いを支持してますからね、うん、
は
い、
まあ絶対と今言いましたが、絶対投資に絶対はないですけどね、
そうですね、
まあ、安全になるような高確率でね、はい、ということで今日の卑弥呼が選んだ銘柄はどうなんでしょうか。
卑弥呼が選んだ銘柄は日立金属、7月11日谷のお告げで合格してる銘柄ですね。コード番号5486、日立金属です。合格翌日の寄り付き値が1036円、その後の高値が1335円、まあ、直近ですけれどもですね、1335円、その差299円ということで、1000株ですと299,000円いうことになります。
これ戻り高値ですね、まだ上がってますよね。
そうですね、まだ12月の手前で売るのか、どこで売るのか分かりませんが、うん、もうちょっと持続ということになるんではないかと思います、はい、
彼女ちゃんもこの卑弥呼の決断をね借りてチェックしてみると、はい、日々谷の付けってのはね、本当にその谷だと思われるということを教えてくれるんですよね。
これ毎回あのチャートを見せていただいてるんですけど、こう谷のお告げのところにこう線入ってるんですけど、本当にそこまでとそこからがこうビフォーアフターみたいな、変わっちゃいますよね。
で谷のお告げで出てくるのはまたそういうのが多いわけですよ。
そうですね、これ触ってる株は他にもありますからね、いっぱいね、その中から選んだあの銘柄ですからね、はい。
でもう一個ありますか。
先ほど北野先生の方からお話がありましたジャパンディスプレイ、
はい、
6740、
これが
8月26日に、 谷のお告げで合格ですよって言ったら、そんな潰れるようなとは言わなかった
です。私は潰れるようなとは言ってないんですけど、ちょっとまずいんじゃねって言いましたよね。
そうですね。
だからこれ大丈夫ですかと。
そうそう。ずっと追っかけてみようって話になりまして。
そうですね。
はい。
で、今日はというか昨日の段階で、まあ、200円をちょっと一回超えてその下がったんですが、はい、合格日翌日の翌営業日の値段が143円、うん、それが207円の高値がありました。
今日の全部217円、
214円、ああ、高値は317円。吹っ飛んでますよ、
また10円上がってるんですよ、
そうか。吹っ飛んでますよ。
すごいな。
上昇率
参りました。
8%
ぐらい。参りましたね。
よく上がってるよね。
卑弥呼恐るべし。
いうことですね。
はい。で、まあ、こういう恐るしい卑弥呼、恐るしいって別に本当にこういうのを当ててくる卑弥呼をですね、会員になるとご利用できるんですけど、どうすればいいですか、会員のために。
はい、利用料が月々19,800円、詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481、3589-2481、証券スクロービジネスまで、卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
まあ、本当にこのね、ジャパンディスプレイ参ったな。
いや、見事ですよね。
見事ですよね。
そうですね。底値で買って、売るまでにやはり2、3ヶ月我慢する、これが成功する投資家への道ではないかと思いますけれども。
まあ、特にその谷のお告げなんかの場合にはね。
そうですね。
でも谷のお告げ比較的パンパンパンパンと上がるケースも多いですけどね。
まあ、10% ぐらいで売っても別に構わないです。
でもこのね、6万4000とかそういうの聞いちまうとやっぱりギリギリまで行きたいもんですね。
そうですね。これは14万3000円の投資で、6万4000円ですからね、結構
夢のような話ですね、
リターンですね。
いやー、卑弥呼様すごいですね、北本先生。
これはもうね、活躍する場所が変わってきましたからね、数字も変わってきましたからね。また、まあ、このままずっとどんどん上げ続けるってことはないでしょうけど、もうこれは全くね、立ち位置その他変わりましたから、違う株になりますよね。
そうなんですね。
そうなりますよね。
いやー、卑弥呼すごいな。すごいものばっかりも道ぞろえ。
いや、いいことです
よ、卑弥呼。
はい。
投資カレンダーね、実践軸 DVD、 そして北浜先生だもんね、ここにいるのは。
東芝あるしね。
そうそう、東芝が連投でした。
東芝連投、
はい、FQ あるしね。
ねえ、
いろいろありますよ。
ねえ、ちょっとこのところ中間のところ ABC マートとかそういうのはですね、ちょっと調子悪いです。
そんなありましたっけ。
ありましたよ。
ありましたか。はい、
ねえ、
すぐ福井さんそっちを。
そうそう、やっぱりほら構成を聞かないといけない
なるほど、
バランスを取らな
き
ゃね。
でもこれ東芝がこれにはびっくりしましたね。
東芝もこれ変わってきたっていうことですか。
そういうことですよね。だって、ね、シャープが変わってきたからね。シャープ、ね、シャープさっき見たけど、なんかすごいことになってません？
すごいですよ。
そうなんですよ。
これさ、この番組でやったことあるよね。
ありました。
ありました。お、154円になってるじゃないですか。シャープなんか一体どうなってんのこれ。
なんか観測記事ですけど、400億の利益とか言って。
そう、シャープはね、4月に出してますよ。あの、ごちゃごちゃしてる時に。
あ、ここの銘柄として。
この銘柄として。
やりましたよね。はい、それで、そっからね、まあ、その時も結構上がったんですよね。はい、上がった後失速しましたけどね。今度はそれを超えてきたんじゃないですか、これ。
超えてきてますよね。
超えてきてるじゃないですか。その時もね、
はい、
本日のシャープは154円13円高。これ2部に行っちゃったので、1部のランキング見てるとちょっと見忘れるというか、見落とすというか、
ガタンとこうね、切れてますけどね。
ありますね、
はい、
シャープですよ、シャープ。
いろいろ復活がちょっとテーマになるんですかね。
復活でしょうかね。どうでしょうか、元ちゃん。
僕はもうこういう見直しという形の方がいいと思いますよ。
見直し、
やっぱり東芝は、なんていうの、 5G とかあの辺の技術はやっぱり強いですからね。
あの通信の、
はい、本来ちゃんとやっときゃいい会社なんです。
は
い、
ちゃんとやっ
ときゃ。キーワードは見直しということで、北間さん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
元ちゃん、ありがとうございました。
どうも失礼します。
失礼します。